この企業に注目、相場の袋紙。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシックネットと、東京 IPO IR ストリートを運営する IR コンサルティング会社フィナンテックの提供でお送りします。
ここからは相場の福の神こと藤本信之さんとともにお送りいたします。藤本さん、こんにちは。
毎度、相場の福の神こと藤本です。よろしくお願いします。やはり個人投資家の大好きな言葉っていうのがありまして、やはり業績の上方修正、もう一つですね、ジャガブ買い、まあ、これがですね、非常に今日聞いているリスナーの方も大好きな言葉だと思うんですけど、先日の決算発表でですね、この2つをですね、発表した企業をご紹介したいと思います。今日ご紹介させていただきますのが、証券コード6287、東証プライム上場、佐藤代表取締役社長執行役員グループ CEO の小沼博之さんにお越しいただいています。小沼社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤は東京都港区芝浦にですね、本社があるバーコードラベルプリンターで、世界の販売金額が2位のシェアを誇る自動認識技術のグローバル企業になります。現在株価がですね、2786円、1対28万円弱で買えます。まあ、御社はですね、この創業からこの20年後に商品の値札印刷を始め、現在ではバーコードプリンターやラベル、また電波で情報を取得する RFID タグや IC タグなど、幅広いですね、この自動認識ソリューション、これを展開されてるんですけど、改めて御社の事業内容と強み、教えていただけますでしょうか。
はい、まず創業は1940年で、はい、まあ、今86年ぐらいやってる会社なんですけど、うん、現在のものと情報を紐付ける、まあ、タギング、はいはい、この事業の本当に原点は1960年代に開発した根付け用のハンドラベラーって、スーパーなんかでご覧になったことあるんですけど、
やってたやつですよね。
そうです、はいはいはい、それから始めてます。はい、でその後まあ、値札というよりはこうバーコードプリンターに、バーコードに情報が変わっていったので、はい、バーコードプリンターとか、はい、RFID とか、まあ、このタギングの技術を、商品とかをどんどん拡大していったというと、世界で最初に熱転写式のバーコードプリンターを作った会社です。はい、
なるほど。
で現在は、まあ、プリンターの機器とかラベルの販売にとどまらないで、うん、まあ、ソフトウェアとか保守も組み合わせたソリューションでお客様に提供しています。うんうん、まあ、プリンターだけじゃなくてラベルとかソフト、うん、保守まで組み合わせて、まあ、現場の課題を解決していくと、うん、まあ、そういう会社になります。
なるほど。で物流とか製造、食品、医療、医薬品、公共サービス、なんとなくスーパーでやってるっていうのはなんとかイメージあるんですけど、それ以外いろんなところで使われてて、見えないインフラとなってるっていうことなんですけど、いろんな場面で使われてるんですよね。
そうですね、本当に小売、製造、物流、食品、はい、うん、それから医療とか、はい、まあ、幅広いところで使っていただいていて、うん、まあ、スーパーなんかだと値札ですけど、はいはいはいはい、例えば病院の患者さんだと患者さんの ID をリストバンドっていうのを使って情報を紐付けていくってことになりますので、はい、うん、まあ、物に合わせて情報をつけると、うん、でまあ、物が作られたり運ばれたり売られたり使われるっていうさまざまな場面では、もう社会の見えないインフラになってるのが、まあ、バーコードとか IC タグだと思ってます。
なるほど。でプリンターなどのハードだと、まあ、フローの収益一回きりだと思うんですけど、はい、ラベルとかなんだかんだあるから、はい、これがストック型収益、非常に御社の場合このフローとストック両方の収益があると安定しますよね。
そうですね、売上の6割ぐらいがこのラベルとかリボンの消耗品、サプライって我々言ってますけど、うんうんうん、まあ、こういったものは毎月お客さんが買ってくれたりするので、うんうん、継続的に売上になりますし、うん、まあ、保守とかサポート、ソフトウェアのところなんかも我々のビジネスの売上なので、まあ、売上の7割ぐらいですかね、がリカーリングの部分になってます。で一度導入いただくと、もうお客様の業務に深く入っているので、長期的な取引になっているというのが強みですね。
あと売上高のおよそ半分が海外で稼ぎ、世界27国の国と地域に拠点を持ち、90以上の国と地域でビジネス展開されているっていうんですが、この海外事業の現状と今後の成長よし、教えていただいてよろしいですか。
はい、海外売上は全体のおよそ半分になってまして、うん、今90以上の国とか地域でビジネスを展開しています。で海外でも小売とか製造、物流、ヘルスケアっていうのは幅広いところで我々商品を提供していて、うん、まあ、国を問わずこういったものって必要になるので、うん、どんどん伸ばしていってます。うん、足元の海外事業も売り上げは順調で堅調に推移してます。うん、でやっぱり日本で培ったこうお客様の現場に深く入り込んで、うん、運用まで支えるっていう強みをこう地域ごとにアレンジして、うんうんうん、地域の特性に合わせて海外で広げていってるという状況です。う
ん、やっぱ国によって結構変わって、地域ごとに なんか特徴ってあるんですか？
そうですね、例えば米州なんかだとやっぱ世界最大の自動認識市場で、うん、特にリテール、はい、EC、はい、こういったところでやっぱ RFID が強いですし、はいはい、それから欧州なんかだとあの 環境規制が非常にありますので、うん、はい、環境規制を背景に商品の履歴を管理するとか、
うん、こういったニーズがあります。トレーサビリティということでしょうね。
あとアジアとかオセアニアとか製造業が中心に我々 の培った提案力を現地企業に、うん、展開していっているというところで、国ごとに合わせてやってます。
今後はですね、人や物に情報を告げるタギング技術の、まあ、今後の成長テーマとしては、今までは製品にバーコードがついてましたと、はい、これって1製品1個っていう形だと思うんですけど、はい、この商品1個1個、はい、これに、異なるですねシリアル番号をつけるパーフェクト&ユニークタギング、これがですね今後のビジョンとして御社掲げられていると思うんですけど、これどんな技術になるんですか？
はい、このパーフェクト&ユニークタギング、まあ、我々プットって言ってますけど、はい、これ我々はこうあらゆるものに固有の ID をつけて、はい、商品単位でリアルとデジタルをつなぐというところになってます、はいはい、でいわば商品一つ一つに身分証みたいなものを持たせるような形になっていて、うんうんうん、これによっていつどこで作られてどう流通したかっていうブロックチェーンなんかも含めてですね、一品ごとに把握できるようになります、うん、でまあ、例えば商品回収の際に対象品だけを特定したりとか、うん、まあ、本物かどうか心眼判定みたいな、うん、はいはい、こういったことを確認するってことが可能になりますので、うん、食品の安全とか、うん、トレーサビリティの高度化にもつながります、うん、で佐藤はもともとこの製造番号とか期限を一つ一つ異なる情報を付与するっていうことを長くやってますので、うん、まあ、今回一個一個の ID をつけていくっていうのは大きな事業機会だと捉えてます。
で世界では来年2027年に向けて従来のこの統一のバーコードから一つの商品ごとに異なる二次元コードへ移行する動き、これがあるということなんですけど、御社には大きなビジネスチャンスですよね。
そうですね、商品一つ一つを識別する管理というのはもう新しいことじゃなくて、もともと医薬品とか製造業では以前からやっていて、佐藤もここ長くやってきました、うんうん、ただ今起きているこの大きな変化というのは、この個品管理が一般の消費財にも広がってきて、氷の世界にも広が
る。ペットボトルのお茶とか、こういうものでも、今だったそのなんとかっていうお茶っていうだけなんだけど、これが一品品違うということですよね。
そうですね、まあ、その象徴的な動きっていうのが、米国の小売業です、サンライズ2027っていう、まあ、新しいガイドラインがあるんですけど、従来のバーコードに加えて、一個一個二次元コードをつけていって、これをPOSで、POSレジで扱えるようにするっていう環境整備が、まあ、2027年に向けて今進んでます。商品一つ一つに情報を持たせれば、いつどこで作られたとか、本物かとか、回収対象の商品かとか、こういったことが一個一個確認できるようになるということになります、う
ん、なるほど。また先々月には軽包装、フレキシブルパッケージ、このメーカーをですね子会社化したということなんですが、今後はラベルだけでなくて包装そのものにですね情報を持たせる製品の開発販売、こちらにも事業領域広げられているということですか？
そうですね、2026年、まあ、6月に袋とかパウチ、はい、南包装っていうんですけど、これを手掛ける平野屋物産という会社をグループ化しました、うん、で今後この包装っていうのは商品を単に包むんではなくて、うん、情報を消費者につなげる、うん、まあ、入り口として使われるというふうに思ってますので、うん、我々ここをグループ化しました、うん、で佐藤が得意とするこの一つ一つ ID や情報を紐付ける技術と、うん、平野屋物産のこの包装技術との組み合わせて我々展開していって、うんうんうん、我々はこのデータ連携までやりたいので、うん、まあ、スマートパッケージングって言いますけども、うん、こういったところを新たな成長領域に育てていこうと思ってます。
なるほど、まあ、最後御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが、
はい、まずまあ、小売とか製造、うん、物流医療とかこの幅広い現場を支える既存事業を着実にまず成長させていくということ、それからやっぱり海外でこれどんどんニーズも広まってますので、うんうん、地域ごとの強みを生かして拡大していきます、まあ、世界中で物が動けば我々の外のビジネスの機会になりますので、はい、ここをやっていきます。あとは先ほど言ったようにさらに商品一つ一つを見分けて管理する流れっていうのをまあ捉えて、スマートパッケージングっていうこの新しい領域で成長させていきます。まあ、既存事業のこの安定した先ほどリカーリングの収益基盤と新しい成長領域の投資、この両方をやって持続的に成長させていこうと思っています。
最後まとめさせていただきますと、佐藤はバーコードラベルプリンターの販売金額世界第2位の実績を持つ、物流、製造、食品、医療など幅広い現場を支える見えないインフラ企業になります。機器販売に加えラベルなどのサプライ品が継続的に積み上がる収益モデルは強みになります。今後は一品ごとに異なる情報を付与するユニークタギング、 これがですね、食品安全や偽造品対策、マーケティングなどで普及する可能性があります。海外展開と新技術の進化、好調な業績やジャカブ買いも先週から開始した佐藤は、じっくりと中長期投資で応援したい相場の福の神のこの企業の注目銘柄になります。
今日は証券コード6287東証プライム上場、佐藤代表取締役社長執行役員グループ CEO の小沼博之さんにお越しいただきました。小沼さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤本さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
なお、投資に関わる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットと、東京 IPO IR ストリートを運営する IR コンサルティング会社フィナンテックの提供でお送りしました。